こんにちは、レディオです。2016年最後の音声を今から収録いたします。よろしくお願いいたします。オープニングの音声はあえて星野源ちゃんの今年1年の感謝を込めて、去年のヒット曲3をお送りしております。星野源さんには今年いろんなね本で特にお世話になって、ドラマでもものすごくね楽しませてくれてお世話になりました。でね、個人的には今の歌よりこの3の方が私は好きなんですけども、いきなり何を言い出したかっていうと、常々私が言ってることで人と違うこと、人の裏行かなきゃいけないから、星野源さん逃げ恥が今いいねと、で恋ダンスいいねと、恋っていう曲いいねっていう風にみんなが言ってるんだったら、あえてね1年前に売れた3っていうこの曲ね、この曲をむしろこうちょっと今ピックアップしてね踊れるようにしといたら、あ、そうなんだ、星野源って恋じゃなくてこんないい歌もあって、なんかこんな布施明の真似してるバカみたいな PV もあるんだみたいなね。でそういうの踊れたらすごい、やっぱりね人と違う、これは魅力です。常にねそういう人の裏の裏を行くようなことをした方が本当に背取りも情報発信も結果が出やすいです。いいんですよ、王道パターンを最初真似してその人の言う通り最初やって、でその人のもろパクリ丸パクリ、徹底的にパクるっていうのを TTP っていうんですけども、TTP するっていうのもそれすごく大事なことなんですけども、でそれである程度こうなんとなくその基本が、ね、きちんと分かってきたら、やっぱり自分のオリジナルをどっかでこうね、その本質的なこと、基本的な考え方っていうのは結局誰もが一緒になるんです。背取りの稼ぎ方だってそうだし、情報発信もそうですけども、王道というか基本的な考え方は全部みんな一緒なんです。でその中でその一緒の、明らかにこれはもう絶対に外せないっていうパターン、やり方の中で、じゃあ自分独自のものが何かこうできないかっていうことを考えるっていうことですよ。その基本パターンとか王道とかそういうことを外れて自分のオリジナルやってみようとか言っても、それはね多分100回か1000回ぐらい失敗すると思います。でも基本的にそういう誰も思いつかなかったようなビジネスを成功させた人っていうのは、多分ねその100回1000回1万回失敗して、で誰もがやらなかったようなこと、手法っていうのを見つけて成功したっていう人ばっかりだと思いますんで、それはそれでまあいいんです。ただね、そういう従来のものすごく成功したパターンっていうのを外して、いきなりちょっと自分がかつてないようなオリジナルやろうなんていうのは、かなりその回り道になっちゃうことになりますんで、その辺はちょっと勘違いしないでというか、ちゃんと明らかに成功しやすいパターンは置いといて、でちょっとだけ外すっていうことですよ。いいですね。これ何かなリサーチとかでもうあれですよ、そのちょっとこうマイナーなものを探してって言ったら、誰も知らないようなマイナーなアーティストとか誰も知らないような雑誌とかやっても、そもそもモノレートが1年に1回か2回ぐらいしか売れてないようなものだから、それ外しすぎですからね。いいですか、外しすぎたらダメですからね。ものすごい、なんかラジオさんがマイナーなのがいいって言ってたから、なんかあれです、地方の愛媛の姫キャン娘の CD とかやりましたけど、姫キャン娘誰も日本全国で需要ないですからね。愛媛でもないです、姫キャン娘ね。だからあれです、せめて熱狂的なファンがいる、そうだな、誰だろう、ユニゾンスクエアガーデンとかね、カナブーンとかね、その辺行きましょう、その辺。誰も知らない地方のご当地アイドルとかの CD はちょっと リサーチしても多分ちょっと難しいんじゃない、いけるかもしれませんけどね、そういう外し方ですよ。そのきちんとね、確固たる実績がちゃんとあってでもテレビには出てないような、そういうやつですよ。だから AKB とか EXILE はやめてねっていう話で、いきなりなんか愛媛の姫キャン娘とかじゃなくて、ね、わかるかな、これユニゾンスクエアガーデンとかカナブーンとか知ってる人だったら一番ね、話早いんですけど、その辺なんです、その辺だからね、星野源さんじゃなくて今なら酒井優とかその辺、これね説明するのすごい難しいんですけども、まあそういうことなんで、ちょっとねそういうことをリサーチの時に意識してみていただければと思います。で今回の音声で一番今からお伝えしたかったことはね、2016年、今年1年をね、まあ今12月30日ですけども、まああと1日で2016年終わって、振り返る意味で私は自分のためにこれを撮ってるし、皆さんにもぜひ総括してみていただければと思います。でもっといいのが、終わったことは終わったことでもう気にしないでいいやっていうのが私の基本的なポリシーなんで、やっぱこれから始まることの方も頑張って見据えた方がいいと思います。でその意味で私は去年じゃねえや、まだ今年の1月に実はね音声を撮りました。でしばらく自己紹介、ブログの自己紹介の中にも入れてたんで、聞いていただいてる人もひょっとしたらいるかもしれませんけども、どんな音声かというと、こんな音声去年撮りました。ちょっとお聞きください。
準備にこれからの10日間は集中したかったことと、今年からはセドリよりも情報発信に力を入れたいと決心したからです。そのためにも早いうちに仕入れを済ませて、まずは生活基盤となる売り上げを確定させる必要がありました。正直5日間で70万円という数字は予想以上で、自分でもちょっとびっくりしています。夏休みの宿題を7月中に終わらせたような、ほんのちょっとだけ嬉しい気分です。
はい、なんかこんなこと言ってて、ちょっとかなり硬いですね。硬い、真面目かっていうですね。これね、音声取り出してどれぐらいかな、多分ねまだ全部でも音声10本も取ってない時期だと思います。去年の1月3日か4日だったと思うんですけども、もうね1日2日のなんかお年玉袋じゃねえや、福袋かとか、なんか正月限定お一人様1台まで各店舗限定10台限りとかいう商品をもう買い漁りまくって、ね、3日間で70万とかのお買い物をして、もうかなりね麻痺してましたね。だからもうせどり始めた時って、なんかいっぺんに、ね、1日で1万円買うのも怖かったんですけども、なんか1日で30万とかの買い物をもうこの頃になったらね、もうガンガンできるようになってて、怖えなって自分でも思ってましたけども、で、この音声でも言ってる通り、ある程度実績出てきた方はやっぱりね、なんかその情報発信ってこうね、なんかいろんな人が儲かるよとか言うんじゃなくて、その儲かるから情報発信するんじゃなくて、その自分のため、自分の成長のために情報発信した方がいいよっていうふうに、私は、むしろこうお伝えしたい。よくメルマガでね、あなたの稼ぎを ね、さらに加速とか、ね、なんかメルマガでめちゃくちゃ稼げますよとか、まあ、よく、まあ、言ってきてるメルマガとかね、そういうのあると思うんですよ。でね、うん、大切なことだからちょっと声を大にして言いますけど、稼ぎは後からついてきますからね。いいですか？自分が成長して自分が努力して自分が自分に実力がついたから稼げるんであってね、稼ぎやすい手法とかそういうノウハウを手に入れたからといって稼げるわけじゃないですからね。いいですか？で、逆のことを言うと、自分に実力さえつけば、ね、どんなノウハウを使ってもどんな手法を使ってもどんな分野行ってもどんなジャンルのことやっても稼げるっていうことになるんです。だからその情報発信したら稼げるよじゃなくて、情報発信したら成長するよ、自分に実力がさらにつくよっていう意味で情報発信した方がいいのかっていうふうに理解していただければと思います。だからブログやったらなんで自分に実力つくかって言ったら、当然文章力上がりますよね、うん、ブログ書くんだから文章書くからね。で、偉そうなことを書くから、偉そうなことを書いた以上、自分もその偉そうに書いたことを実践しますよね、うん、で、ブログってまあほぼ日記じゃないですか。で、日記つけた方がいいよってよくいろんなねことでところで言われますけど、やっぱりそれ自分振り返れるから、あ、昔こんなことしてたんだとかって記録になるから、うん、まあ、今パッと思いついただけでもね、本当ブログ書くことっていうのはすごくね自分の成長になります。間違いないです。で、さらにもし読者がねある一定数ついて読者さんとのやり取りとか始まったりしたら、ものすごくね本当いいです。で、引いては他の方に自分の学んだこととかをお伝えして、で、まあ、私も今僭越ながらやらせていただいているようなコンサル、ね、人様に、物事を教えるっていうことが何よりの成長する方法ですから、まあ、そこまでいったらあとはもう本当加速度的に成長できると思います。そうすると加速度的に収入の額、稼ぎの額も増えてくるよっていう、後からついてくる話なんで、もう一遍言いますけども、稼げるから情報発信しようとか、稼げるからもうコンサルしようとか、これはもう本当ね、ちょっとやめた方がいいです。うん、確固たる決意、自分が成長するんだと、人生変えるんだと、実力つけるんだという確固たる決意を持って情報発信するっていうのがいいですよっていうことで、うん、なんか儲かりそうだからちょっとやってみようかなって言うんだったら、なんかメルマガして稼げますよっていう30万円とか40万円払う高額なスクールとかコンサル入るのはやめておいた方がいいと思います。うん、結局その30万40万吸い取られて終わるだけ、まあ、吸い取られるっていう言い方すごいね、ちょっとダメですね今のね、献上しただけになっちゃいますんで、本当そういうね高額な塾とかコンサルっていうのに応募するのは、自分にどこまでそういう自覚があるのか、成長しよう、頑張ろう、実力つけよう、で人生変えようっていうそういう覚悟があるんだったら、ね、あとその無理のない資金があるんだったら、ぜひね別に高額なお金払ってでもやるべきだと思います。で、必ず買う前にちょっとね振り返りましょう。今まず自分に時間があるのかと、この教材、このスクールに入って活動したり、その教材を実践するだけの、時間があるのかと、うん、まずこれ冷静に考えましょう。そもそも今なんか他の教材買っててそれちゃんとできてるかなとか、今スクールに入っててちゃんとそのスクールに日報とかいつも出せてて、そのスクールの講師とかに質問とかしまくってて有効活用できてるかなって、それできてないのに新しい教材買ったり新しいスクール入るっていうのはやめておいた方がいいです。いいですか？うん、で、教材も一緒ですよ、うん、今他に買ってる教材をちゃんと使えてないのにね、その教材買って実践できるかっていうのも考えましょう。いいですね。で、ただ 今までずっと付き合ってきてその人のことをよく知ってる、その人の教えることとかをよく分かってると、うん、分かった上で、まあ資金的にも無理がないからちょっとこの人にも参加してみようっていうのは、これはねありなんです。でなんでありかっていうと、私がそのコンサルとかスクール入ったり教材買うっていう時に一番重要視するのは、そのコンサルスクールを主催している方、教材を作った方とのその人間的関係を作りたいから、その人のコンサルスクール入ったり教材買ったりするっていうのが私の自己投資の最大の目的です。うん、もう実名出しちゃいますけども、とにかく去年の今頃は里芋さんの教えをさらにこうちゃんと教われたい、で里芋さんとのご縁をさらに深めたいという意味で ABU っていうスクールに入っただけです。その ABU でなんていうかな、そのノウハウとか、うん、稼げるスキルとかを教えてもらおうっていう気持ちはあんまり、ごめんなさい正直に言うけど、なかったです。うん、ご縁をちょっとこう大事にしたいということで、入りました。でその後にやっぱりいろんなことを考えたのが、やっぱりね、これも実名出しますけど、正弘さんという方が素晴らしいメルマガとかブログ書いてたんで、この人ちょっとこうご縁を深めたいなっていうことで、まあそういう行動にも出たし、買った教材もその人の人間的魅力がある人の教材を買いました。うん、もうここからは実名出しませんけどね。だからその本当にそのご縁を深めるためにね、人を見て私は教材とかスクールとか選んでるわけです。うん、だからそういうのがすごいおすすめかなと思いますね。だからまあもしレディオとご縁をその深めたいなと思ったら、やっぱりレディオの方にこう、まあ、レディオが出してる教材、まああんま高い教材出す気ないんですけども、ちょっと買ってみてそれを徹底的にね、有効活用してレディオを使い倒してやろうというふうに考えるのがすごくねいいんじゃないかなとは私としては思います。うん、でそうですね、ちょっと私の音声にしては長くなっちゃいますんで、もう17分40秒過ぎたんで、そうですね、できたら来年のね目標、2017になったら目標をねぜひ3つぐらい、うん、まあ1つでもいいですけども、で私の去年の目標が何かっていうと、1つ目が、ブログをね、何だろう、後でちょっと聞き直しますけど、1ヶ月に20記事とか書いて1年240記事、これちょっと達成できてないんですけども、あと音声を毎月何本作る、これは多分ね達成できてますね。でツアーを毎月1回する、年に12回する、これでもう達成しまくりですね。まあ無料も合わせたら100回ぐらい去年したんで、まあまあ、達成できましたね。まあそれブログ作成、音声、動画、ツアーの実施とか考えたら、去年のちょうど約1年前に自分が思ってた自分は超えれたんじゃないかなとね。音声、ブログ、ツアーっていうことを、活動を1年前に自分が思ってたよりは結構できたんじゃないかなと、うん、でこれも去年そういうことを宣言してなかったら多分そもそもやってなかったと思うし、うん、すごく良かったと思います。だからね、ぜひぜひね、私宛てのチャットワークでもいいし、私宛てのね、お問い合わせフォームからでもいいし、で私じゃなくて身近な誰か、今メンターがいらっしゃるんだったらメンターの方に、スクールのコミュニティがあったら、コミュニティのその全員見てる場所でね、おりゃってこう、うん、どうだみたいな感じで、うん、ちょっと恥ずかしいし、何こいつ目立とうみたいな、それね、目立とうとか思われるのすごい嫌って言うんだったら、もう情報発信しない方がいいですからね。おとなしく、ね、雇われる感じの、ね、だってそうでしょ、情報発信するっていうのはね目立つことなんだから、でこうやって言葉を発するっていうのは目立つことなんだから、こうやって言ってるのが何音声取ってんのバーカとか、 ね、もしさて思ってる方がいらっしゃったら、まず間違いなく自分が逆にすることなんてできないし、うん、でさて思われるのが嫌っていうのもすごいわかるんですよ。わかるけど、でもね、しなきゃ人生変えれないっていう中で、でもそれでも私は嫌だと、あの音声なんか撮るの嫌だと、ブログなんか書いて自分を晒すの嫌だと言うんだったら、やっぱりちょっと厳しいもんがあります。でそういう方には、自分を晒さずに稼げる方法は実はあるんですよね。そのトレンドアフリサイトとかでね、うん、自分は一切表に出ずに、まあ、文章だけ書くのは好きよっていう方は、あのそういうトレンドアフリで、アフリエイトで稼ぐっていう方法ももちろんあるんで、だから無理にね、その情報発信しなきゃとか思って、情報発信するための必要な要素とかを無視して、だって自分が前に出るのも嫌だし、ね、キャラクター前面に出すのも嫌だし、ね、なんかこう個人的にその自分のキャラが立って、周りからそのキャラに関してのことを言われるのも嫌って言うんだったら、あのブログとかメルマガとかはちょっとすべきじゃないと思います。うん、まあ、自分が変わればいいんですけどね。でじゃあどうすればいいのかって、じゃあ私はもう稼げないのかって言ったら、さっき私が、ね、雇われたままでいったらいいよなんて言っちゃったけど、そうじゃなくて、ね、ごめんなさい、短絡的でした。トレンドアフリとかすればいいんです。あれって自分の名前とか自分の正体とか前面に出さなくていいから、うん、ね、まあ、ブログ1日10記事ぐらい書かなきゃいけないんですけど、あれね、多分ね、月2万とか3万稼げるように最短でなりたかったら、一月にそうだな300記事ぐらいちょっと最初書かなきゃいけない必要があるんで、それぐらい書くの大丈夫よ、いけるよっていう人はそっちの方おすすめです、ね、自分のキャラとかそういうのを前面に押し出したくない人は、うん、そういう方法があるよってことです。でそれも私実は、まあ、ジュークさんとかいうね、あの早稲田大学在住のすごい人にこうご縁があって、その人にすごくこうお世話になったんですけど、まあ、結構教え受けて、自分でも実はこっそり実践してるんですけど、そういうやり方もあるんで、ね、セドリも嫌だし、メルマガもブログも嫌っていう人は、そのトレンドアフリサイトの構築っていう方法もあるんで、もうとにかく自分に合った方法、自分の強みを、うん、自分の強み、自分に合った自分のキャラですよね、うん、自分の特徴、自分の性格、そういうのを考えて、実践することをちょっとね選んだ方がいいと思います。ね、セドリが稼げるから、メルマガが稼げるからとか、そういう人のね、そういうことに、まあ、鵜呑みにというじゃないけど、うん、自分が何をしたいのか、自分が何やってたら時間忘れるぐらいサクサクサクサク何でもできるのか、何が得意なのか、何やってたらすごい楽しいのか、ね、っていうのをこう振り返って、それに一番近い方法を実践した方がいいっていうことですので、ぜひぜひちょっとそういうことを、2017年はね考えてみて、でまあ背取りしてる方はね、せっかく始めたからちゃんと継続して、まあ、それもね、店舗と電脳で自分に合う合わないあるんでね、あとジャンルもね、うん、新品中古、ね、ヘルビー、本、音楽、まあ、いろいろあるんで、まあ、それもさっき言ったように自分の強みとか自分の好きなこととかを、ね、考える方が継続できるんじゃないかなとは思います、うん、あと自分の資金も大事ですよ。資金ないのにヘルビで月30万稼ごうと思ったら、あれですからね、80万とかぐらい仕入れしなきゃいけないから、そもそも80万円月に使える人じゃないとあれ無理なんですからね、うん、だから利益率薄利で超高回転っていうのがヘルビーとかのそういう特徴なんで、そういうことをねちゃんとこう言わない方も悪いんだけど、うん、調べない方もちょっとダメだと思いますんで、で資金ない方はやっぱりね、もう本当資金ないなりに高利益のもの、まあ、それで私の一つの回答として中古雑誌、新品雑誌っていうことをお勧めしてるんですけども、まあそんなこともちょっと2017年に向かって、私のこの音声を聞いた方はぜひですね、いろんなことをこう棚卸し、うん、整理して考えていっていただければと思います。はい、じゃあ2016年、本当にどうも皆様、大変にお世話になりました、そして来年2017年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 どうぞ皆様良いお年をお迎えください。本当に今年1年ありがとうございました。以上、レイジョーでした。失礼いたします。